アーティストが作ったゲームということで、多分この本のクリティカルプレイの本題はこのボードゲームの章と次のワードゲームの章で、中んずくこのアーティストが作ったゲームだと思われます。うん、多分一番力が入ってる。
で、何章ですか？
何章だこれ？三章か。
三章ボードゲーム。
三章ボードゲームのはず。
はい、
はい。はい。で、の後半ですね。で、まあ、アーティストたちがこの100年、つまり、まあ、20世紀ですね、うん。20世紀から探求と表現の手段としてゲームを用いてきたんだということを言っております。で、まあ、アートと同様に、これまでの説でも見てきたように、ゲームというのは支配的文化を強化しがちであった。まあ、そこに出されているのが、まあ、モノポリですよね、うん。モノポリもそうだし、まあ、人形遊びもそうだし、戦争ゲームもそうだし、みたいな、ね。
まさに今、たった今、そのモノポリって果たしてそういうものかみたいな議論をしたばっかりです、
うん、したばっかりですが、まあ、この本ではそういうことになっている。はい。はい、で、アーティスト、中んずく、シュルレアリストやフルクサスのメンバー。まあ、シュルレアリストがまあ、だいたい1920年代から、フルクサスが60年代。が、娯楽や調査研究としてのゲームもプレイしたんですけれども、調査研究としてのゲームっていうのは、要はみんなで詩を書いたりするあれですね。ああ、はい。もうゲームをプレイしたんですけれども、それだけではなく、
そ
う、
商品。ションゲームやったの
やってない、やってない。ゲームがどのように当時の市長や経済や社会構造とつながっているかについて非常に意識的で、だそれを批評するような作品を生み出してきたんだと、そういうことを言っております。で、その例をこれから挙げていくわけですが、まずシュルレアリストたちに行きます。まあ、シュルレアリスムについては、まあ、すげえたくさん資料があるので、それを読んでいただければいいということで、まあ、アンドレ・ブルトンの元に集った方々が、シュルレイストたちがですね、彼らはゲームにいろいろ興味を持って、ゲームの探求をしておりましたと言っております。で、
あんまり有名じゃないね。
うん、エクスキジットコープスっていうなんか、みんなで詩を書くやつ、あれはめっちゃ有名なんですけども、
ね。まあ、ゲームっていうのかな、うん、
まあ、プレイだね。ゲームではないと俺は思いますけど。そう。
読み人知らずやりましたけど
ね。まあ、そういう系統のアプリ
ですよね。RPP なんですよね。まあね、RPP とか、あと、プレイングアットワールドにも多分出てきたかもしれないけど、シアターゲームとかですね。うんうん、あと、そういう、あと、ここで扱っているようなものは、すごい似てるんですよ。うんうん、私、似てるんだけど、めっちゃ没交渉なんだよね。
あすご
い、うん。ちょっと残念なところだね。で、で、シュルレアリストたちのゲーム探求、大きく二つにあります。で、まず一つとして、偶然と並列を共有。まあ、偶然は分かるのはチャンスですよね。まあ、で、もう一つ並列っていうのは、これは、まあ、デビーズマンってやつですよね。いわゆる、なんだっけ、ミシンと子守傘みたいな話ですね。はい。で、を強調して、ダダがやってきた遊び心を継承したんですが、ただし、まあ、ここでフロイトの影響があるわけで、うん、まあ、実際ね、ブルトンは当時フランス語訳なかったそうだから、フロイト読んだの結構後らしいんですけど、うん、まあ、無意識を非常に重視した、うん、そういう方法論として立ち上げていったっていうところが、まあ、ダダとは異なるよという話です。で、最初の頃のナジャであるとか、ジーバであるとか、あと文学とは雑誌ですけど、そういう活動を通して、ブルジア支配文化を批判していったという、そういうシュルレアリスムの紹介がなされています。で、彼らがやろうとしたのはどういうことなのかと言いますと、実際当時はですね、一次大戦後、大戦間期ですけども、市民社会の組織化がハイカルチャーを浸透させて、日常の快楽領域の可能性は縮減されていたとされています。本当かどうか知りませんよ。
されてるって重要です
ね。まあ、当時ね、日常を批判するっていうのは、結構ポピュラーな、学術的な領域ではポピュラーな話で、日本でもね、登坂淳とかがやってたことで。で、
ハイカルチャーは本当に、鍵括弧ついてますけど、普通にハイカルチャーって意味なんですか？
だと思います。まあ、いわゆるハイカルチャーなんだと思いますね。ブルジア文化って意味だったんじゃないのかな、この意味では。
有感階級の、
そうですね。うん。まさにその時代なんで。
日常の快楽領域って具体的に何を言って
る？何なんですかね。多分ね、だから市民社会が統合されて、ルーチンワーク的な、なんかサラリーマンみたいなものになっていったみたいな話じゃないのかなと思うんです。うん。
いや、むしろは何だろう。イギリスの研究所では読んだ、むしろ19世紀から2世紀かけては市民たちの娯楽のレベルがだんだん上がってくる
という
、
うん、そうそうそう、ただ多分ここで言ってるのはつまりハイカルチャーの真似事としての遊びっていうものをやっぱほら成り上がりをそう求めるじゃないですか、貴族の真似子をするわけでしょ、まあ、そういう方ではなくて、多分なんか民衆のね、 何かがあったわけですよ。
どうかな、まあまあそういうことにし
てみましょう、うん、まあまあそういうことにしておくということだね。
ここは、
うん、はいはい、まあ、日常がとりあえずつま、日常がまあ、いわゆる支配的イデオロギーに支配されてつまらんものになっているという前提がまずあると。で、そういうところ、例えばバルタ・メンヤミンは、まあ、彼も同時代人ですね。で、社会変革は日常経験の強化を通じてしか起こり得ないと、そういうことを言っているらしいです。うんうん、はい、で、そういう文脈で言えば、ゲームというのはまず多種多様な人々を参加させることができる。うん、まあ、いわゆるレジャーというものは、まあ、特にイギリスなんかでは顕著ですけれども、上流階級はこれをやり、まあ、仮想階級はこれをやり、みたいなことになっていましたが、ゲームは一応多種多様な人々を参加させるという、うん、なんかちょっとある。うん、はい、と同時に、抑圧された欲望を。
何を想定してます、ね、具体的な作品としては。ブリッジとはそう。
これは多分当時流行ったゲームということなんで、まあ、そういう具体例は上がってないですけれども、うん、チェスとかのボードゲームも含むし、うん、ブリッジも多分含むし、うん、あといわゆるパーラーゲームもいろいろ含むでしょう。うん、で、抑圧された欲望を明らかに、まあ、ここら辺がいわゆる精神分析を取り入れたということですけれども、明らかにする機能を持つんだということになり、うん、ことになります。
はい。本当ですか？
知りません。はい。で、人間本性、ヒューマンネイチャーの探求手段としてゲームが役に立つのではなかろうかという、そういうことになっていくわけで、ただ実際ね、シュルレリストたちが、こういうことを本当にしっかりと言っていたかどうかは、まあ、疑問符がつくわけで、まあ、この著者の見方がかなり含まれているでしょうけれども、まあ、そういう見方ができできないわけではないよという話だと思います。で、セネトの話が出てきて、つまりさっきの話でもありましたが、セネトは、まあ、その各マス目が死の神だとかなんだとかいうふうに、うん、いわゆるそういう、まあ、他の世界とつながっていたわけですよね、うん、それと同じようにゲームを通じて日常と運命や偶然や来世や、まあ、来世と書いてあるんですが、まあ、アフターライフね、
まあ、そういうわけですね。偶然はまあいいと思いますけど、まあ、
これはもうこの来世はセネトだけだと思うけど、まあ、そういう神秘的なもの、ああ神秘的なものとゲームを結びつけるという話だと。
なんか、あの、海洋話のなんか、みたいな議論の想定してる。
まあ、海洋話も引いてるんですけれども、ね、あの、一番多分大事なのは、ゲームが日常のものであり、それと、こういう、あの、隠された世界を結びつける媒体としてゲームがあるという、そういうことですね。まあ、これはもうずっと一生から主張されてることですけれども。
そうね。その人の主張ではあるね、あの、どのくらい妥当性があるかはちょっと問題があるけど。
まあ、シュールレストの主張としては、この抑圧された欲望を明らかにするだとか、そういうものとは、で、そういうものとゲームがどの程度深い関わりがあったかは、まあ、疑問符がつきますが、まあまあ、なかったわけではないという話になります。で、何人かのシュールレストがボードゲームを題材とした作品を制作しています。これは題材とした作品であり、ゲームではありません。はい。まあ、例えば、
ボードゲームを遊ぶなんとかとかがそういう感じのあれです
か。あの、例えばコラージュ作品の一つにチェス盤が使われるとか、そういう話です。まあ、
そういうこと言っちゃうと何でも入る、う
ん、まあ、ありなんですけど、それだけ、材料が少ないわけですよ。この材料で一冊本を書くのはね、大変なわけだよ。で、何人かのシュレーションが、まあ、やってると、ジョセフ・コーネルとかチャルショーとか、で、その中でも着目すべきはジャコメッティであるっていう話をしています。うんうん、まあ、ジャコメッティは今、多分一番オークションで落札価格が高い彫刻家ですね。うん、まあ、この人よりね、前に、まあ、ロダンとかになっちゃうと、そもそもオークションに出ないので、はい。で、サーキットという31年の作品がございますが、これですね、サーキット。このようにサーキットがあって、このボールが転がると。で、ここに穴がある。しかし、この穴に、ゲームではありません。この穴にこのボールは入ることはないわけですよ。うん、まあ、あれだけなので。うん、まあ、実際このボールが動くかどうかもわかんないんだけどね。くっついてるのかもしれない
です、ね。くっついてたら、まあ、早いですね。うん、まあ確かに動いてなくしたらね、これちょっといろ
いろ。まあ確かに大問題ですよ、
ね。大問題ですからね。
怒られちゃいますよ。
で、1931年にブルトンの革命に放置するシュレリスムと、これ年間なんですけど、だから、あの、ここでは言われて、あの、あまり重視されてないですけど、あの、初期シュレリスムといえばもう、マルクスとフロイトですから。まあ。はい。まあ、というより、現代層といえばマルクスとフロイトですよね。はい。
それは、まあ、軸の講師みたいな。
まあ、マルクスはいいんだけど、フロイトか。
う
ん、
だから、フランクフルト学派もそうでしょ。
まあ。
うん。サルトルもそうでしょ。ね、はい。で、ブルトンの革命をするシュレリスムに感化したジャコメッティは、他のアーティスト、上で挙げたようなアーティスト同様にゲームを重視したと。うん。まあ、どの程度重視されているかは僕はわかりませんが、で、この作品に見られる移動の制限は、アートの閉じられた世界、ひいては人間に課せられたシステムの閉鎖性を表しているように思われるそうです。
いや、まあ、あの、うん、移動の制限はアートの閉じられた世界、ひいては人間に課せられたシステムの閉鎖性を表しているのはわかると思いますよ。この作品から。
それはわかる。
それとゲームの
そうそう。つまりね、あの、これはやっぱりゲームボードに見えるわけですよ。
それは、
まあ、それ
ね。やっぱりそれを取り入れるっていうのは、それだけゲームがポピュラーなものにとなっているという、
ちょっと
そういう話なわけですよ。
だいぶこう、なんだろう、だいぶ
境界というか、
ロックがジャップしてる。
はいはいはい。
次行きましょう。
はい。
これは、あとこういう、まあ、これはあんまりゲームボードに見えないですけどね。まあ、これも移動の制限みたいなもの
が、まあなんか分からんではないんですけど、
う
ん。
こういう作品が高値で売れる時代なんですか？
これは高値なんてもんじゃないと思いますよ。
本当、
うん、10億以上つくと思う。
本当に、うん、私、うち帰って作ろうかしら。
いや、アーティストってそういうもんなんだよ。
もちろ
ん
そういうもんですよ。で、あ、これもね。
あ、これはかなり、でも、ゲームボード
なん
です
よ。まあ、漫画からっぽい。
う
ん、
それらしい、
ね。で、これなんか、例えば、これ、例えば、モマで展示されたの、うん、モマ今、図録全部公開してるから、見えると思うんですけど、もう遊ばない。という。う
ん
う
ん、あ、まあ、テーマからしてそうなんですよ、
ね、皆さん、ノーモアプレイ。
あ、これはいいんじゃないですか、
オンネク
ティ。あ、戦場か、なるほど。あの、弾痕の跡と。
そうそう。で、真ん中に、なんか、墓場があるでしょ。
だから、これは、
うん、あの、あれだ。墓場に見えるだけ
で、確かに、いや、これむしろ、現場というより、塹壕戦という。
そうですね
。そちらならピンときます、
うん。だから、塹壕戦とゲームボードの、をなんていうか、合わせて表現してるみたいな。
これは確かにうまい。大変、うん、あの、ユニークっていうか。
お安くしときますね、
でも、大
体、世界大戦5割引きで3万円くらいになるんですけ
ど。買えませんよって、買いません。
俺プリカだったら別に
3万円く
ら
い
いや、しかし、面白いモチーフです。
で、その後こういう風になっていく。まあ、これは、つまり人形遊びですよね。
うん、
これ、題名が、午前4時の宮殿、パレス 4PM。
夜遊びしてい
ら
んな、
はい、うん、いや朝ですよ。
でこの後シェアリストから35年くらいに抜けて、でなんかあの有名な針金みたいな人の彫刻ね、ああいうの作っていくようになるんですけども、うんうん、で、ここでは子供の人形遊びの世界を戦争、監禁、死と結びつけることでゲームを選択の愚かさを批判する道具として用いたというふうに、多分なんか図録の解説かなんかに書かれてるらしいんですけれども、うんうん、で同時にあのこれは著者ですが、当時家庭内プレイでのポピュラーさの反映でもありますよということを
書き上げております。でも確かにそのもう遊ばないの後に並べられるとそうかなって気がしない
です
ね。
まあそういうふうに見えるのは事実ですね、うん、というかもう遊ばないは分かるんだけど他のはちょっとな。
そう思います。1個だけでよかったんじゃない
か。いやでもあのサーキットは確かにゲームボード
で見える。いやゲームボードはこうそういうふうに見えるのは事実ですよ、
うん、まあでもそのもう遊ばないとかその午前4時の宮殿と違ってなんか掛け合わされてる感がどうもあんましないのは、
う
ん、
まあそうですね、うん、例えばチェスなんかあれ誰だっけあのほらあのニューヨークだろのあの泉の人、うん、泉
つくる、ブラス
デュシャン、デュシャンなんかチェスめちゃくちゃ好きだったらしいですけど、そういう話は全然今のところ出てこない、うんです。まあ、あの、ジャコメッティの例がありました。で、ちょっとね、ごめんなさい。まとめでね、これ、なんだっけ、ゲーム、シュルレアリストのゲーム探検2つって書いて、2つ目が何だかよくわかんないことになってますけど、今度ちゃんと書き直す。とりあえず、ジャコメッティの紹介がありまして、こういうふうに、あの、シュルレアリストは、あの、ゲームを、その自分の作品、制作活動に取り入れてましたよという話ですが、多分本題は次の章のワードゲームに来ます。うん、で、で、あとはもうざっと言っちゃうんですけど、次フルクサスです。フルクサスっていうのは1960年代のいわゆる美術集団で、なんですけれども、いわゆるシュルレアリストみたいに一人のなんか法王みたいな人のもとに全員が付き従うって言ってすぐ破門されるみたいな、うん、そういう世界ではなく、あの、もっと緩い。ものでした。で、まず、緩いもので、で、中心になったのはジョージ・マチューサスって人なんですけど、彼は、あの、コミュニストで、そういう宣言も書いてるんですけども、誰もこれに同意しないという。
わがまま集団。
うん。で、フルクサスがやっと、まあ、基本ね、音楽家が多いんですけど、うん、あの、特にジョン・ケージに影響を受けた、うん、うん、と言われるような人が多くて、まあ、多分一番有名なのはね、小野洋子かな。
うん。
いろんな意味で有名ですから、あと、ナムジュン・パイクと。
あ、本当に、
はい、ナムジュン・パイク。まあ、あの、入ってた時期は短いですけど。
うん、
で、彼らがやったことは、あの、この辺参加した塩見美恵子って人が本を書いていて、その本の題名が、フルクサス日常アートに結びつけた人々という、うん、まさにこのまんまの本なわけですね。彼らが特に重視したい、例えばイベントとかハプニングとか、うん、日常の中にアートを持ち込むという、うん、それによって、いわゆる、まあ、日常を分断するとか、うん、そういう、こ ことをやったりしました、まあ、前衛芸術家集団と思えばいいでしょう、うん、で、その彼らが作った中にフルックスキットっていうゲームを入れた箱が
セガのゲームみたいなタイプ
あるんですね、こういうの、うん、この中にインストラクションとかスコアとか呼ばれるんですけど、音楽家集団なので、そういう指示書がいろいろ入ってるゲーム箱をいろいろ作った、こういうの、うんうん、こういうのを作って売っていたわけです。で、こういう中でどういうゲームが入っていたか。例えば、ジョージ・ブレヒトが作ったのは、ビーズを CUAL の文字が決して出ないように並べることという指示書があるだけで、ビーズも入ってなければ、それ以外何も入っていないと。つまり、まあ、基本的に遊べないものが多かったわけです。ただまあ遊べるようなものも中にはちょっとありまして、例えばですね、このいっぱいのカードの中の一つは、ポジションズサラダを作れとかですね、これだけです。で、何かあなたの好きなものを通りで見つけ、まあそれをあげちゃいなさい。で、なんか好きなものを作ってそれをあげちゃいなさいですね。そういうスープを作れ、うん、あとエアコンディショニングっていうのも面白くて、部屋を歩き回れとかですね、まあそういう基本的にそういう実際にはプレイ不可能なものの指示書がパッと詰まっているようなのがフルックスキットっていうゲーム箱だったわけですね。で、まあこれを通じて、まあ何度も繰り返しているように日常の中にそういう空間をもたらす。まあ実際プレイはされないんでしょうから、読者の頭の中だけかもしれませんが、そういうものをもたらすということです。例えばね、小野洋子がやった、イベントで有名なのがあって、こうやって、小野洋子座ってて、それを観客が一人ずつハサミで服を着ていくっていう、裸になるまで、そういうのがあるんですけども、そういうのと、まあやっぱり近いものがあるんですね。で、まあこれはゲームというかというと、非常に難しいところがありますが、中にはすごい RPP に近いものが ある。
RPP はゲームなんですかね。
そこまで言われると、
まあ難しいですよね。境界領域のものなんじゃないですか。
まあ境界領域であることは見える。
で、まあ実際、こういうゲーム箱の話であるとか、あとは、小野洋子が作った一色チェストの話とか、一色チェスト。
一色チェスト。
つまり白黒ではなく全部白みたいな、そういうのを作って点をしとく、展示しとくわけですね。まあプロだとできちゃうので、アートとして価値がなくなってしまうんですが、まあ普通の人には基本プレイ不可能。
プロは版がなくたってできますよ。それはもうどっちも白だったら全然大丈夫です。
デュシャンの話あった。これデュシャンが書いたチェスの。これ多分めちゃくちゃ高いんですよ、これ。
まあ、デュシャンならわかるけど、でもチェスはどこに、チェスゴ
マの絵。
ああ、
なるほど。チェスです、一応。
ただ単にチェスゴマの絵を描いただけで、別にそれだけなんですけどね。あとは、まあ、現代アーティストが作ってる、なんか、たくさん、すっげえたくさんの陣営がいるチェスとかですね。
じゃあ、草間さんがやるようなやつですか。
ただまあ、基本的にここでアーティストが作っているようなものは、あとはなんか散歩囲碁とか。
ちょいも草間さんが作ってるやつ。
ただ一つ全く違うことは多分つまらないんですよね、こういうのはね。だそういうのをプレイすることによってある考えさせる。
タジ英語もあんま面白くない。
そうですか。面白いんですか。
多分なんか面白さを目的として一応作ってるわけじゃないですか、草場さん。新規性とか
一応ね、
多分こういうアーティストとかそういう方面ではなくて、例えばそれによって敗北とは何かとか、そういう観念をですね表現するための手段としてゲームを用いてるわけです。そこが全く違うところである。だからこの本ではゲームの面白さというものに関しては一遍も触れていません。だからこれに参加する参加者たちが面白いと思ったつまらないと思ったではなくて、それによって彼の日常がいかになんか狂ったものであるかというものを気づかせるとかですね、そういう方面に機能が下がれているわけです
よ。なんだろう、
チェスを大事にしたダミアン・ハーストのなんか薬瓶がいろいろ組み合わせたチェスとか、そういうのもこれはもう現代アートですけど、そういうのもあったりするという話があります。ただまあゲーム題材にしたから、それで全部がつながるのといえばそういうわけでもないと思いますけども、たださっきも言ったように、例えば RPP とか、シアターゲームとかそういうものとかとやっぱりつながりがあると思うし、そういうものをちゃんと
問題意識においてはもうはっきりつながってると思うんです
よ。そうそう、はっきりとつながってるんですよ。だからそこをね見ていけばすごい面白いだろうなという話ではあります。
いきなり遊べないところからスタートされてしまうとちょっとどうしようもないっていうのが、こっちサイドとしては、
まあ
まあ、遊べるというそのなんていうか建前の上でその、どうすんだみたいなところを、ついていくのは、まあ、RPP は割とそういう言っても遊べるみたいな
誘いますからね、あれは。
中テスの、じゃあ、その、別に勝利と敗北とは無関係なところでどうするんだみたいな話は分かるんですけど、うん、ここまでラディカルなところから始められちゃうと、それはゲームではないよねっていう話に、まあ、なってしまうじゃないですか。もちろん、その、ゲームを題材としてはなんとかであればいいんですけど。
そう、うん、そうなんですよね。まあ。
ただ、どうなの、インディーズ系には、なんとなく、こう、親和性ありそうなん
ですね。ねえ、だから、うん、話としては全部、確かに、共通の問題しかあるんですよ。ただその、ラディカルにすればいいってもんじゃないぞみたいな、特にこの領域においては。
まあ、1960年代中頃ってのは確かにサイケデリックとかハプニングとか流行りましたよ、ねうん、私高校時生だったからよく覚えてるけど、そういうのが流行った時期ってありますね。
これ赤瀬川源平とかの元気だったことね。
そうそう。
ああ、短い一万円札。
逮捕されちゃった。
逮捕されちゃった。
零円札。
零円札。
まあ、そうですね。これがなんか今の現代のゲームにどう結びつくのかという、うん、まあ一歩間違えればこれはただアーティストがゲーム題材に作った作品の紹介という。う
ん、題材がたまたまゲームだったんであって、うん、別に果物でもよければ、
そう
宝石館でもよければって話のような気は私はするけどな。
じゃあまあ、多分この偶然性とかそういうものをやっぱり重視してゲームを題材に入れたんじゃないですか。
うん、まあ確かに懐を広げるという意味ではこういうものも視野に入ってくるというのは面白いとは思うんですよね。うんうん、
いや、まあそのゲームがその古典的ゲームモデルが前提としているそのまあ分かりやすい対立みたいなのがあるじゃないですか。その対立で勝敗が決まって、でその勝敗にまあ価値がネゴシアブルなものとしてつくものっていうようなところから一歩条件を外してみて、これはゲームの形式を持ってるけどもゲームなのみたいな、そういう問いを立てるっていうこと自体はもちろん全然成り立ちうると思うんですよね。ただそれはその条件を一個ずつ外していって、どこでそのゲームっていうのはな皆さんが思っているゲームというのは何かみたいなことをやるから意味があるのであって、最初から全く取り尽くしまもないものを出されちゃうとちょっときついよねっていう。
私はね、ゲームっていうよりはゲーム用品だと、うんうん、ゲーム用品はゲームじゃないの、うん、ないというのは言い過ぎだけど
遊べないですからね、うんうん、本で言えば読めない本ですよ、これ。
あ、うん、まあ、最初の1回ぐらいは意味があるかなとも思うんですけど、
うん、まあ、確かにシリーズ化されると何なのっていう、確かに。本当シアターゲームの話があって、シアターゲームはちょっと調べるとすごい面白くて、うん、で、検索するとですね、もうボードゲームの日じゃないくらいの自己啓発とね、飼育のね、山、うん、すごいです。本当にすごい。うん、
よくないです
よ、なんかインプロによって表現力を高めようとか、なんか人と社交的になろうとか、そういうのが流行ってるらしくて。
研修の匂いがする
もんね。そうそうそう。本当研修なんですよ。そんなんばっかりびっくりしちゃって。いや、でもあんだけあるってことお金になるんですよ。
なるんじゃないですか。